はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月の22日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
はい、そして水曜日は
まだ毎日新年会をしているよ、伊藤麻子です。
まだやってますか、
ニューイヤー。
怖いよね。
何個ぐらい受け負ってんの？
もうわからないです。感情するのをやめました。
大晦日までずっと新年会やってればいいじゃないですか。ずっ
と。いやいや、12月入ったらさすがに忘年会って言いますよ。同じ会でも同じ会でもそこ
は11ヶ月も新年会、
ね、新年会めでたいねっつって
乾杯、ね、って12月に入ったら今年も終わりだね、乾杯、
ね、乾杯。
どんどん強くなってる酒は、そんなことない。
いや、残らなくなったんで
残らなくなっちゃった。
だから私がよく言ってるのは、何かが逆に死んだんだと思ってます、神経の何かが。
自分己の中で
そんなわけないもん、弱くなるって私聞いて育ったんですから、それがなんか無限に入るし、朝起きて残らなくなったんで、何かが死んだんだと
思います。なんか羨ましいね、お酒ね、こう、
はい、
強くなったってね。
まあでもね、大竹さんみたいにあんまり召し上がらないっていうのも、だってそれはそれもちろん体に絶対いいんだから。
そうですね。あと常に冷静でいられるっていうのもありますよね。
冷静でいられ
る。はい、飲んでなくても冷静じゃないから俺。
酒じゃない。
そう。
酒
じゃないね。
まあ確かにな。
飲んでなくても切れるとき切れるしなと思って。
私飲んでる方が穏やかかもしれない。そうかもしれない、ね。普段の方がカリカリしてるから。
町田光さんがアルコールやめたらしいんですけど、
う
ん、
そういうところから書いてあったね、
新聞に書いてありましたけど、あ、はい、あのやっぱりアルコールってその人の本質の増幅装置だってことをやめて初めて気づいたっていう。
増幅装置、
うん、本質の
だから、飲んで、テンション上がる人はやっぱり明るい人だし、悪態つく人はちょっと、暴れん坊だしっていう、
じゃあ飲まない時の方が、キリキリガリガリしてる私みたいな人は、本当は心優しい人ってこと、
本当は陽気で穏やかな人、
飲んだら穏やかになるから、おかしいな、私は半減しちゃうのかな本質が。
まあでもどうだろう、大体飲んだら、まあ、そんな暗くいじいじ悪態、まあ、最後の最後ぐらいは悪態になってくるかもしれない
人もいますけど、
人もいますけど中にはね、
フィナーレね、
フィナーレは悪態でね、声でかくなってね同じこと繰り返してるみたいな人多いけどね、
はいはい、
途中は明るくなるだろうなと思う
ん
だ。
序盤はどうなんですか？
序盤はみんな明るいんじゃないの、ね、
まず乾杯なんて言って静かに飲み始めます、
で中盤、
ゲラゲラ笑って
でフィナーレは、
また飲もうね
泣く時もあるじゃないですか。
あんま泣かないかもしれない。
泣かない、
泣かない。
寒い方がうまいの酒は。今日寒いじゃない。
寒い時のアイスコーヒーうまいね。
アイスコーヒーもうまいの、寒い時は。
寒い方が、ほら、寒い方がアイス美味しいとかありません？夏の方が喉乾いちゃうっていうか、
まあね、
持ってんの寒いけど、寒い時にスッといただいた方が。
この間飲んだ1270円のアイスコーヒーはうまかったな。高いんだけど。
1杯、
まあホテルのあれだったけどね。まあホテルってそのくらい、どこの
するんですか？
するさ。
何
で？そうなんだ。ホテル。
だから俺わけわかんないんだよ。アイスコーヒー一杯1270円ね。カレーライス490円っていうね、生活のバランスがよくわかんない。
カレーライス490円はホテルじゃないですよね、さすがに。
それはスキヤだからね。
スキヤ。
スキヤだね。
あ、スキヤね。確かに。
490円でカレー食べられるんですか？
スキヤはね。
へ
え。何もつけなきゃね。
でも福神漬けとか。
そういうのはただよ。
福神漬けはついてるよ、カレー。
ついてくる。
あの卵
トッピングする
とか。したいとかさ、味噌汁つけたいとか、サラダ。
味噌汁とサラダ。だと、あのカレーライスのセットで660円。
でも490円ってことはカレーだけ食べ
てるんですか？
スキヤ入って
セットを見ながらいやでもカレーに味噌汁ってさ、どうなんだみたいな、ちょっとあってね、
確かに。でも
カレーでも飲むけどね、ありゃ、
そうですね、松屋、私前バイトしてたんですけど、松屋はカレーにもついてた気がします。味噌汁セット
松屋でバイトしてたの、
してました、7、8年ぐらいかな。
作るバイトで
深夜、あ、全部よ、
全部
深夜だから、作るし清掃も全部するし、搬入1日の 食品が来るのも夜中だから、それを冷蔵庫に数数えて入れてってチェックするのも深夜。
牛丼は食い放題？
いや、あの一応限界がある。
あ、そうなの。
確かに2切れぐらいちょっと多めによそる自分はいましたけど自分でやりますから、うん、あのまかない作るのはね、一食はつくから、
一、うん、食は食べていいんです
か、ね、4時間一食かな、だから8時間行った時は
2食食べ
る、2回食べる、あ、違ったかな、
それは無料なんですか、
うん、無料
住職みたいに、
あれなんだっけ、でもなんか上限があった気がする、さすがに
いくらまで
傍若無人に食す
んだ、この間すき家行った時に、まあバイトの子かなんか分かんないけど、うん、あの海外宿働いてる若い女の子がいてね、
はい、うん、
であの俺はあのカレー、あの単品カレー、うん、頼んだんだけど、で運んできて、俺あのカウンター席みたいなところに、
はいはい、
あのテーブル席じゃない、うん、カウンター席みたいな
ところに座ってて、そうだ、好きやテーブルもあるもんね、
うん、
はい、
で見たらもうお客は結構いるんだけど、カウンターとそのテーブル席とその女の子一人なんね、
あ、はい、
その時間は、はい、どういう時間帯か知らないけど、一、うん、人でカウンターもあっちも全部レジもみたいな感じで、もう一人は、もう一人二人は奥にいたみたいだったんだけどね、あ、華麗な女の子、華麗な女の子、
華麗な女の子がカレーを運んで、いやいや、あら今日冴えてますね、
いや冴えて
ない、大竹さん今日冴えちゃっても、
冴えてない、腐ってると言ってもいいくらい、
一瞬回った、一瞬回った
で、あの俺のテーブル のところがね、前の人が座ったんでちょっと濡れてたんだろうね、
はいはい、
で運んできて、それを見つけて、あ、すいませんっつって一旦置いて丁寧に拭いてくれて、
いい、
それで
いい、
そのカレーを置いてくれたのね、いい、あ、まあ普通にね、ああ、ありがとねみたいなこと言って、いなくなったんだけど、まあそういうところでもちゃんと気遣いのできる、なんかありがたいねと思って、
そうなんです、うん、だからカレーが一層美味しくなる、そんな、
うん、おでん、あの、うん、お膳と一緒に持ってくるわけだから、うんうん、まあちょっと濡れててもドーンって、まあそんなに目立った汚れじゃなかったから、うん、ドーンって置いてもいいぐらいな感じだったんだけど、綺麗、うん、に拭いてくれてやって、
いい、だからサービス業はやっぱり、
うん、
才能ですよね、
うん、
なんかね、そういうセンスっていうか、多分そういう人は高級レストラン行こうが、すき家でバイトしようが、
うん、
どこ行っても多分全部できるんだと思う、うんうんうん、
でその子が少し疲れてるように見え
た大丈夫かな、シフト
で大変かな、
任されちゃうのかな、
え、すき家にいたん
だ、私松屋です、
松屋に、
はい、
すき家じゃなくて松屋、
池袋の松屋にいました、
松屋何年ぐらい、うん、
7、8年ぐらいいたかな、
そんなにいた
のか、
ベテランさんですね、
そうそうそうそう、でも深夜だからやっぱちょっとやべえお客さん多かったですけど、
やべえ、
池袋、
池袋だからの
深夜、
はい、
ちょっとやばいよね、
はい、うん、
何やべえですか、なんていうのかな、
いや、いろいろやべえ
方向、やべえ
方向あるんだけど、
バリエーション、
まあ可愛く言うとチンピラさんみたいな感じの方がいらして、本当に昭和だなと思いますけど、うんうん、あ、でももう平成かの頃だけど、うん、あのカレー召し上がってて、はい、で食べ終わる直前に、うん、いたっつって、
うん、
歯が欠けたじゃねえかって、絶対欠けるもの入ってないんだけど歯が欠けたじゃねえかっつって、うん、お金とか言われるのかなと思ったら、カレーもいっぱいくれよっていう、ね、かわいいね、
うん、あ、それカレーもいっぱい出してあげた、
出す時と、なんかいけるかなっていう時は、お客様ちょっと確認させていただきますみたいな時と、余裕がなければもう出しちゃってたかな、もう夜中で社員さんもいないんで、こっちで判断していかないとダメなんで、
難しい判断を迫られるね、
難しい、かわいい、いや、かわいい、笑っちゃうんですけど、まあ、自分も若いからまだちょっと怖いところもあって、どうなるか分かんないな、
お金払わねえよじゃなくて、もう一杯くれ
るよ基本は払う、
そしたら許してやるよみたいな、いや、もう一杯食いて、いや、歯かけた人絶対カレーしみるからと思うんだけど、食べ、一杯食べくれよって言うから、
なんかチェーン店みたいなカレー屋さん行くと、
はい、
出てきたカレーに、俺すごい若い頃の話ね、全然具が何にも入ってなかったんだよ、
わかるわかるよ
さっさらですね、
混ぜたかと、お前
そうなんだ、
上の方なんじゃないか
と。 それか本当に肉を取り切ったルーなら達成やっていう話だけどね、
うん、溶けているわけがない、
うん、何にもない湖みたいな。
俺ちょっとキレ
静かな湖畔の
そう森の陰から、
うん、俺ちょっとキレ気味で、はい、何にも入ってねえじゃねえか
言ったんだ
言ったんだ
何にも入ってないじゃねえかと。
何にも入ってねえじゃねえか、うん、まあだからまあ、チェーン店でもルーに凝ってて全部ルーに溶けちゃったみたいな店もあったわけよ、別の店でね。
まあまあね、あるにはあります、
あるにはあったんだけど、そこはあのこうラーメン屋さんでカレーも出してるみたいな、
考えにくいです、
うん、ちょっと考えにくいだろ。
な
ん何にも入ってんでしょ
かえそれおいくつぐらいの時ですか、うん、
22、3じゃないかね。
あもうちょっとね、うん、もうちょっとデコボコが欲しかった。
欲しいよ、だって美味しそうさも変わってきますよね、うんうんうん、そのデコボコで、
うん、今ね、今だったらもう何にも入ってねえじゃないか、もうちょっとデコボコしろよこれみたいな言い方したと思うけど、
ちょっとなんか入っててもよかったんじゃない、
ちょっと切り気味で、
うん、その後どうなったんですか、どうなったんですか、
ラーメン屋さんだった、ラーメン屋さんのカレーだったんだけど、はい、その後なんかこう試着みたいんでちょっと具をすすって上から足してくれた
の昔だね、今絶対そんなサービスしないでしょ、
まあ、そんなすいませんでしたみたいな
だからその人 も、まあ、本当悪気もなく、うん、多分ザって一杯レードル一杯
って
かけて、
うん
う
ん
うんうん、バッて出したんでしょ、うん、何にも考えてないで、うん、本当に、うん
でもなんかあの嫌な客来たぞみたいな感じに受け取られたことは確かだなと思って、
はあ、面白いな、
う
ん、大竹さん、うん、出す方はやったことないですか、
あるの、
まあ、ラーメンの
俺はだからいまだに、そうそう、いまだに銀座の天下一、もう店はなくなっちゃったけど、そこで働いてた出前持ちのバイト仲間がいまだに年一回新年会やるくらいだから、今年はまだやってない、
バイトの集いだ、うん、
バイトの集い、もう30何年続いてる、
もう30、うん、何回ってすごい、
もうそこはもうでももうお亡くなりになったけど店長さんがいてね、もうこの店長さんが役者上がりで役者の人には優しくてね、
そういうことだ、
そうそうそう、
それで大竹さんとか笠間森夫さんとかがいらして、
はいはい、
接客もするんですか、うんうん、お店で出すこともある、
うん、その、 あの銀座に来るホステスさんが、うん、こうお客、まあ、結構いい、はいはい、ラーメン一杯700円高かったんですよね、当時、
あ、その当時700円高いでしょ、当時700円
高いんだ、でちょっと小粋なとこなんで、うん、あのそこに同伴で、
はい、で、はい、同伴でラーメン屋さんいいね、
同伴って分かってるよね、はい、同伴って、はい、そういうのしたことあるの、同伴
あります、
同伴したの、
同伴した
、同伴っていうの、
同伴
かっこよく同伴でラーメン食べ
る、同伴っていうの、同伴でラーメン屋中は行ったことない、
ありです全然、
ラーメン屋ありなの、はい、ドゥーハンで、
ドゥーハンでラーメン、うん、とんかつ、うん、あとはどこだろうな、うんうん、ちょっと変わったところでカレー屋さん、
うん、ああそう、
そういうのあんだ、
だいたいでもホステスさん連れてドゥーハンっていうと頭の中のイメージでは寿司屋とか焼肉屋みたいな、
後が怖いからそういうとこ行きたいって言わない、
あ、そうなの、
高いもん食べたらさ、うん、絶対なんか体提供しなきゃいけない、いや
絶対、まあ、代償を求められる恐れはありますよね、うん、なんかね、
いやそれがドゥーハンの価値でしょ
そうさせないのが
あのプロでしょ、
プロでしょ、
そうそうそう、
でもなんか、うん、すごい高いお寿司の上に、うん、お寿司いっぱい乗ってて、うんうんうん、じゃあこのお寿司と私の体の価値が同じなのかって考えたりするんですよ、たまに
すごい考え方だ、
でもその寿司と
食っちゃえばいいじゃねえか、寿司なんか
一緒に行く自分の交通費がどこいだと思うとすっごい高くない、体じゃなくてさ、ルーハン、ルーハンの代償でしょ、
でもそれだとお客さんが満足しない場合もあるじゃないですか、
それはもう一回指名してくれなくなるかもっていう怖さですか、うん、食べといて一緒に行かないともう縁切りになっちゃう怖さってこと、はい、
そうですね、でもやっても地獄、やらずとも地獄なんで、うん、
悲しい話になってきた、ドゥーハンして、はい、あの
ドゥーハンの悲劇、
ドゥーハン、
ドゥーハン
だからドゥーハンしてお店に行くと遅れてもなんかちょっと特権はあるの、それはなんか同伴できましたよみたいなことだ、はい、なんか成績にプラスするの、
なんか頑張ってるねって、う
ん、ちょっと成績に、なんか査定にちゃんとつく、
まあちゃんと指名になるんで、
あ、ドゥ、あ、そうか、
ドゥハンはそりゃそうか、まあ、
もう指名と一緒ってことなの、
指名と一緒です、あ、そう、指名の確約をするためにみんなドゥハンを頑張る、
う
ん、
なるほどね、
アフテーも頑張ります、アフティも頑張ります、
何アスピーって、
アフティ、
アフティ、
アフター、
アフター、
アフティ、
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 ドゥハンとアフティ
アフ、あ、アフティって、でもアフティの方がやばいじゃん、だって
アフティの方がや
ばい、だってアフティ電車なくなっちゃうから
逃げようがないもんね、
逃げ場が、逃げ場がないじゃん、
そう、私うまくやれなかった、
うまくやれなかったらどういうことだよ
ここでは言えない、
ここでは言えないってやばいなお前
アフティやばいね、
アフティはやばいよね、
だってアフティでも善意のある方はタクシーで送ってくれたりもします、
う
ん
う
ん、ま
あ、そう善意、善意のある方
は、ね、大人ですね、大人の遊びですね、
まあ、銀座でラーメン屋の出前持ちだからやってると、
はいはい、
そのアフティっていうの、
はい、
あ、それになんかこう、まあ変な話だけど、うあぶれた女たちは、
はい、アフティからね、
アフティからあぶれた女たちは、はい、もう最終の地下鉄にもう駆け込んでくるわけよ、
そうか、意地でも帰んないと、
そうですよ、うん、タクシー代怖いもん、
タクシー代がもう高いの嫌だから、
遠くから、
だから
そうなんですよ、俺はみんな遠くから来てるから、
前に俺たちはタクシーでお声だけど、たまに電車で帰る、今日間に合うからなんて帰る時もあると、そこにはもうあのなんて最終に乗り遅れまいとする女たちが、
必死の鬼の形相ですよ、う
ん、それも結構酔っ払ってるから、酔っ払ってる女の人が必死で駆け込んできて、もう電車の中化粧の匂いと酒の匂いで大変だったけどね、
すごいですよ、
うん、そっか、香水とかね、
うん、香水とか両方で、
うん、すごいな状況が、
メイクも落とさず、
うんうん、
つけまバッサバサの状態ですからね、
だってもう乗れないと死活問題ですから、う
ん、で衣装のままの人もいますからね、
そうだよ、ほとんどなんか激しいドレスのまんま乗ってた人いたよな、
そうか、乗るが最優先ってことですもんね、
はい、
だって、うん、それはそうよ、うん、それはそうよ、
コートだけ引っ掛けてくる人
とか、あ、そうか、
でも酔って駆け込んでの電車って気持ち悪くなりますね、
いや、すごいですよ、
人の匂いで ね、
うんうん、
たまにマーライオンいますから、
ね、まあね、リバースする人いますよね、うん、きっとね、
すごい、銀座ってすげえな、
あれ何年前だ、俺はもうね30何年前、まあ、40年以上前か、40年ぐらい前の話だね、
でも、うん、修行って思ったら耐えられますね、
大滝さんアフターとか、
うん、
そのドゥーハンは何度かやっぱり経験されたんです
か、ないんだよ、俺出前持ちだから
出前持ち時代は、うん、ラーメン屋さん何時までやってたんですか、
夜中の2時ぐらいまでやって
る
の、
ありがたいですね、
うん、あ、じゃあアフターの人も行けるようになってる、
そうだからあの
飲み、だから車の
飲み終わってあのお店からそのアフターで来る人たちもいるわけよ、もう
はあ、
まあでもね、
はい、
そういうの見てて、うん、そのまあ同伴で来る人もそのアフターで来る人もそのラーメン屋に寄ったりするわけじゃん、
うん、
やっぱこうやって見てるとね、女になんかいい格好したいのかなんだか知らないけど、
可愛い、
まあね、
うん、
あのちょっとなんかこう態度ができるんだよ、そいつら、
わざとね、
そいつら、
うん、お店の人に対して大きな態度に出たりする、
うん、そう、態度でかい
ね、
うん、もう俺もう信念で思ってるんだけど、店のやつに態度でかいやついる、
ろくな
ちょっと腹立つなって前から思ってるんだけど、
いやそうですよ、
うん、
でそれが逆に女子の査定を下げてることに気づいてないんですよ、
引いちゃいますよね、
女の人の査定下げてるよね、絶対それでなんか威張ってさ、女の人の株が上がるなんて間違ってるもんね、
だ
って
指鳴らして人呼ぶ人とかも
う、うん
う
ん、
下品だなと思うじゃないですか絶対、
未だにいるんですかね、
今もいないでしょ、
いやわかんないよ、いやわかんない、今どうなってるか、
キンつってね、
まあ、行かなくなっちゃったね、太田さん、まあまあ、
ずっと行ってないですよ、
ずっと行ってない、
手叩くおじいちゃんはいました、
え、手叩くのはいいんじゃないの、ダメなの、手叩くの
なんかこうやって、うん、
まあそれだってそのお店の合図みたいなことでしょ、違うの、
すごい、それはなんかおじいちゃんだなって、
うん、おじいちゃんだ、ね、はい、拝んじゃう、拝まない
ちょっとなんか
こっち神社の二礼二拍
でもあと何年かしたらこっちかなって思ったんですけど、
ごめんなさいよ、元気でいつまでも元気でって言わないと、
元気でねお金落としてほしいです、
はい、流れとしては雪不足で雪のあのキャッチボールがあの雪のぶつける大会であれだよ、 なんかテニスボール使ってて、
はい、テニスボールです、
うん、ね、
大体品は、う
ん、雪がないんで、
雪がない
んでテニスボールで雪合戦、ね、やってるっていう、はい、岩田をやろうと思ったんです、
はい、やった方のコメントは痛いでした、はい、
痛いよね、はい、いや雪のボールも結構痛いけどさ、うん、
テニスボールも痛いよね、
痛いよ、うん、何式
黄色かったです、
あ、硬いやつじゃん、うん、
公式だよ、
やだ、
うん、私が見た限り
大阪直美の使ってる
、ね、強い早い痛い
時速100-200キロぐらい出るやつ、
はい、一応感想やった人の感想は、うん、いや痛いっすねでした、う
ん、でもそれでも何か投げなきゃ
気が済まなかった
気が済まなかったんですかね、やっぱり
やめりゃいいじゃないかってな思うけど、そうはいかないのかね、
雪まつり、うん、結局まだ決まってないんでしたっけ、やるやる、
一応なんか
外から雪持ってくるっていうような話でしたよ、ね、ね、
トラック何台分みたいな話だったけどね、はい、いやいやいや今日みたいに、でもやっとあちこちでちょっと降ったなみたいな話もね、
ちょっとね、うん、
ここのところ、ね、この1日2日でも出てきましたけどね、はい、はい、太田さん、
はい、
今日は
今日も一応3つ用意しておりまして、うんうん、まず1つはダボス会議でトランプさんとグレタ・トゥンベリさんが別会場で会見というか演説をしたんですけども、内容が好対照だったということ、うんうんうん、それから2つ目は安倍総理が施政方針演説をしましたが、いくつか間違いがあるんじゃないかという指摘があったという件、
はい、
そしてもう一つは当初なんですけれども、うん、石炭火力発電開発企業への世界の融資トップ3が日本の3大メガバンクだったという、まあ、当初の記事、はい、この3つをちょっとできれば取り上げたいなと思っています、
はいはい、
じゃあまず最初そのダボス会議のトランプさんの演説とトゥンベリさんのなんかやっぱしみんなの前で喋ったこと、
そうですね、うん、はい、東京新聞からご紹介しますが、うん、スイスのダボスというところで世界経済フォーラム年次総会、うん、まあ、ダボス会議とよく言われる、まあ、世界で優秀とされているトップリーダーたちが集まるその年次総会があるんですけれども、昨日始まりまして、トランプ大統領は演説をしました。アメリカ経済が過去になかったほど活気づいていると好調さを強調したんですね。で、アメリカの大型減税などを念頭に、各国はアメリカの例に習うべきだと自画自賛しまして、アメリカと中国の貿易協議の部分合意などアメリカ第一主義、アメリカファーストで取り組んだ3年間の実績を並べたと、まあ、言ってみれば自慢話をしたということですよね、うん、で一方で、スウェーデンの環境活動家17歳のグレタ・トゥンベリさん、この方もダボス会議に参加して、環境問題の関心の高まりを評価しながらも、二酸化炭素 CO2 排出量がほとんど減っていないなど何も成し遂げられていないと言いまして、うん、気候変動への対処に具体的な成果を求めました、うん、でグレタさんは演説で、子供は心配するな、大人に任せておけ、悲観的に なりすぎるなと言われるが何も起きていないじゃないかと不満を表明しました、うん、で実はさっきのトランプさんの会見演説は別会場でその前に行われていて、うん、トランプさんなんて言ってたかというと、悲観的ではなく楽観的になるべき時だ、世の終わりが来るかのような予測は跳ねつけなければならないと発言していて、うん、まあ、全く真逆のことを喋っているということですね、うん、はい、
17歳 のグレタ・トゥンベリさんがこの地球のこと、この世界の将来のことについて話をしてるのに、アメリカの大統領は自国のことしか考えてないという、うん、アメリカンファーストって何度言ったかね、
はい、
自国のことしか考えてないっていう、うん、どう考えてもどっちが、ま、はい、ちゃんとした大人なのか理解に苦しむけど、まあね、まあ、経済のことに関係したこともあるから、はい、まあ、自国の経済を優先するっていう気持ちもわかるけど、うんうん、はい、それがために10年先の世界の、
はい、
ことを考えなくていいのかっていうふうにグレタ・トゥンベリさんは言ってるわけだよね、
うんうん、
俺もおっしゃる通りだと思うんだけど、
はい、
世界は人間の知恵で回るのか、世界は経済だけを中心に回っていって自国の民だけが、ね、裕福になればそれでいいのか、世界の民のことは考えないのかって話だけどね、うんうん、 日本はどうしてるんですかね、はい、うん、
その前にちょっと朝日新聞 の、はい、そのアメリカ主導の国際秩序をトランプさんが自ら壊してるっていう話を一個だけ差し挟ませていただきますと、トランプさんが国際的合意機関からの離脱を表明した一覧が出てまして、うん、例えば環太平洋経済連携協定 TPP から離脱、うん、地球温暖化対策の国際ルール、うん、パリ協定から離脱、うん、イラン核合意から離脱、うん、国連人権理事会から脱退、うん、中距離核戦力全廃条約を破棄、うん、これ実は全部アメリカが主導して作ってきた国際ルールだったのに、うん、それがトランプ政権になってから自分でどんどんどんどん今ぶっ壊しにかかってるっていう、で世界が戸惑ってるっていう、まあ、一覧ですね。
本当だね、はい、もう TPP からも脱退するし、パリ協定からも離脱するし、
イランの核合意からもアメリカがまず離脱して、うん、今緊張状態が中東で起きてます、うんうん、その方がいっぱいあるわけですね、うん、そういうことがね、
うん、ここ3年ですね、
ここ3年で、はい、再選してあと5年やるとしたらどういう世の中世界になるのかっていうです、う
ん、はい、同盟国ですね日本は、はい、ね、このアメリカの大統領がどんどん続いてた時にどういうふうに対処していかなくちゃいけないんだろうね、
はい、難しいですね、はい、安倍さんのお話ですけれども、はいはい、時事通信のサイトからですが、うん、安倍さん20日施政方針演説をやりましたが、うん、財政再建や地方創生の取り組みを説明した、うん、まあ、ちょっと自画自賛っぽいところもあったんですけれども、うん、あれこれ実は間違ってんじゃないの、うん、というところがいくつかありまして、うん、一つは日本経済はこの7年間で 13% 成長して来年度予算の税収は過去最高となったという、うん、ふうに言ってるんですけれども、その来年の予算の税収って見通しなので、うん、まだ結果が出てないし、うん、経済状況によって変化するにもかかわらず言っちゃったってのはこれおかしいんじゃないかと、未来のことを結果として言っちゃった、うん、それから2つ目、総理は公債発行は8年連続で減りましたと言っているんですけど、うん、年度途中の追加発行を含む決算ベースで見ると、うん、2016年度に関しては発行額前年度を上回っているという事実があって、うん、これもちょっと正確じゃないなという声、うん、さらに3つ目は地方創生の下りでは、うん、東京から地方へ移住した成功例として、うん、島根県江津市の男性を実名で紹介しました、うん、地方創生の頑張りをしている自治体に、うん、わざわざ移住して成功した男性のケースなんですけれども、うん、男性が実はすでにその県内にはいないということが分かりつつあって、はい、で本人に確認しないまま実名で言っちゃったんですね、うん、だから菅さんは会見で個人情報を理由に確認を避けつつ、江津市に3年以上にわたって住んでいたことは事実だから問題ないとは言っているんですけど、まあ、どういう事情でその江津市からまた去っちゃったかは分かりませんけれども、少なくともご本人に確認取ってから実名出して演説すべきだったのではないかということですね。
これさ、菅さんが個人情報を理由に確認を避けつつっていうふうに書いてあるんだけどさ、はい、最初に個人情報を
確認しないで実名言っちゃったのは安倍さんの方です
ね。そっちの方がここで大きい、もし個人情報だとかなんとか言ったら、ね、この男性に確認してこういうことを喋りますけども、
お名前お借りしていいですか、お名前
ですよね、
いいんですかって最初に聞くのが個人情報をどう守るかってことにも、はい、関連するよね、はい、でそれやんないといてで名前出して勝手に喋っといたんだけど、もうここの何市、
江津市というところですね、
島根県の江津市、うんうん、もうこの人ここにいないんだよ
どうやらいないらしいと、で今もう A さんになってますけど、うんうん、
そう今もう A さん
だ、今 A さん
だ、 A さんだな、ね、はい、まあひどいよね、はい、やっぱりこのなんかこう、あと数字ベースのこともずいぶんなんかこう、
まあ、正確じゃないということがいくつか
よ、ね、
ですよね、うん、まあ、自らの実績、うん、政権与党の実績をアピールしたいがためにちょっとこう勢い余って前のめりになっちゃったっていうのが正確じゃないことになってつながってしまったようですけど、
あと情報にはなかったけど、そのさっきのダボス会議みたいなことなんだけども、はいはい、日本は小泉さんだよね、
はいはい、
環境大臣がね、はい、で小泉さんは石炭ベースはちょっと良くないみたいな
そうですね、ベトナムに火力発電、石炭による火力発電のそのプラントを輸出するのは問題じゃないかっていう発言したんですけど、まあそれは閣内不一致なんじゃないかという批判もありますが、世界的な批判を浴びている日本の立場からしては当然だという声もあってっていうことですよね。
まあ閣内不一致で突き上げられてるけど、逆に言い方すれば閣内にいながら閣内とはあの、はい、内閣の意見とは違うことを、あの発言したってことにもなるわけで、はい、内側にいながらもあの自分の意見というか、向かわなくちゃ方向は指し示したってことで、閣内不一致みたいな言い方はちょっと違うよね。
そうですね、で今日3つ目の項目で挙げようと思っていた投資らもそれに関連していて、あの温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電の開発企業への融資額で、日本のメガバンク、みずほ、三菱 UFJ、 三井住友の3行が世界トップ3を独占したと。つまり二酸化炭素をこう発電で排出するの日本の姿勢が世界中で非難されている中で、やっぱり日本の銀行も同じようなことをしているので、この姿勢はどうなんだろうっていう、もともと銀行に勤めていた方からの投書が載っておりました。
そんなことだったんですか、はい、ね、アメリカがアメリカファーストみたいなことを言って何やってんだっていうふうに言ってたけど、実はこの日本もこう何会社、銀行、
銀行トップ3、はい、日本のメガバンクが世界のその、CO2 排出企業への融資トップ3になってた、
なってると。世界の中でトップ3って日本の銀行がって、ちょっとすごくない、
独占してるってこと
ですね。独占してる。しかもそれだけ日本国内で需要がなくて、お金が銀行にあふれてて、このお金でどういうふうに運用しようかって言った時に、その火力発電みたいなことに投資していくっていう姿勢、余ってるな、余ってて投資する先ももうちょっとこういろいろ考えればいいのにね。もちろん自分はってお金があるから貸してくださいって言われるわけだけども、まあもうちょっと企業もいろんなことを10年先ぐらいのことを考えた方がいいかもしれないね。さあ今日も始めましょう。